わりに言いますという一言から、今日の聖書の箇所が始まっています。この言葉により、著者のパウロは、エペソの教会の信徒たちに、必ず最後に聞いてもらいたいメッセージがあったということがわかります。それが、今日の6章10節から始まる、聖書の内容ということになります。なぜ、パウロは、最後のメッセージに、この言葉を付け加えたんでしょうか？それは、その町の信徒たちが、恐ろしい敵に取り囲まれていたからであります。そして、パウロが、ここまで、丹念に一つ一つ教えてきたことを、全部壊されてしまう、あるいは全部台無しにされてしまう危険に、彼らが取り囲まれていたからであります。パウロは、この手紙の、この箇所に至るまで、神様から与えられた恵みの素晴らしさということについて教えてきました。例えば、それは、神の選びであったり、神の子供とされた特権であったり、御国を受け継ぐ保証であったり、ただ、神の恵みによって私たちが救われたんだという、その祝福であったり、いろんなことがありました。そして、後半は、私たちが神の民とされたこと、あるいは、神の家族とされたこと、神の住まいである教会に加えられた恵みということについても、たくさんのことを教えてきました。私たちに、新しい生き方が与えられている、新しい務めが与えられている、その恵みについて、一つ一つ、順番に丹念に教えてきました。その内容を、今まで、私たちはずっと学んできたんですよね。ところが、このせっかく与えられた素晴らしい恵みが、台無しにされてしまうかもしれない、全部壊されてしまうかもしれない、奪われてしまうかもしれないという危険に取り囲まれていた。よって、パウロは、最後に、どうしても、このメッセージを書かなければいけませんでした。恐ろしい敵が彼らを狙っているということ、その敵に対して、ちゃんと備えはできてますか？ということをどうしても伝えなければならなかった。そのことが、今日の箇所に記されている内容であるということを心に留めたいと思います。1. 悪魔の存在。その敵とは一体誰なんでしょうか？私たちを狙っている敵とは一体誰なんでしょうか？11節の言葉を読んでみたいと思います。悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさい。エペソの教会の信徒たちを狙っているところの敵、そして私たちを含むすべての信者たちを狙っている敵は悪魔であるということがわかります。悪魔とは、おとぎ話や童話の世界に出てくる、そういう存在ではない。エペソの町の人々にとって、悪魔は、極めて身近な存在でありました。当時のエペソの町では、悪霊の働きというのが、非常に盛んだったからであります。パウロが、かつて、その町で伝道した時の様子は、使徒の働きの19章を読むとよくわかりますが、当時のエペソの町においては、悪霊の働きが非常に盛んだったということがわかるんですね。魔術を行っている人たちがいて、そして、多くの人たちが、その悪霊に取り憑かれていた、支配されていたということが、その記事を読むとわかるんです。ですから、パウロは、この町で、人々から悪霊を追い出す働きをしております。そこで、主の御業がなされた結果、多くの魔術関係の本が焼かれ、その本の値段を合計してみると、金貨5万枚になったっていうようなことが、使徒の働き19章の19節に記録されてあります。よって、こういう記事を通して、当時のエペソの町の人々にとって、悪魔とか悪霊というのは、極めて身近な存在であったということがわかります。そのような悪霊の盛んな地域というのが、今でも、世界中のいろんなところにあるんだと思いますね。私がかつていたフィリピンでも、そういう町がありました。日本でも沖縄に行くと、そういうことがあると聞いたことがあります。地域によっては、そういう活動が、盛んなところが、たくさんあるんだろう、なと思います。2. 悪魔をはっきりと自覚すること。では私たちはどうでしょうか？私たちの普段の生活の中で、私たちが、この悪魔の存在を意識したり、身近に感じたりすることはあるでしょうか？もしかすると、あんまりないかもしれないと思います。それでは、私たちの周りには悪魔はいないんでしょうか？悪魔私たちの周りでは、それほど露骨な働きはしていないんでしょうか？決してそうではありません。私たちの知らないところで、私たちの気づかないところで、私たちが意識していないところで、悪魔は、やっぱり、私たちのことを狙っている、こんな危険なことはないんじゃないでしょうか。私たちを絶えず狙っている敵がいるのに、そのことに私たちが気づいていないということくらい、恐ろしいことはないのじゃないかなと思いますね。私たちの側に、その意識がないために、知らないうちに敗北を繰り返しているとするならば、それは、本当に嘆かわしいことではないだろうかと思います。皆さんは知っているでしょうか？皆さん狙われています。私たちはみんな狙われているんです。その敵意というものを、私たちはどれだけ意識しているでしょうか。今日のメッセージは、この敵である悪魔をはっきりと自覚する、そういう時にしたいなというふうに思います。その自覚がなければ、勝利することはできません。相手を自覚しなければ、 誰と戦っているのかわからなければ、私たちは勝利できません。気づかないうちに負けてしまっている、敗北してしまっているということがないように、私たちは、御言葉を通して、しっかりと、この敵を認識するようにしたいと思います。3. 悪魔の特徴。私たちの敵である悪魔とは、どんな存在でしょうか。3つの特徴があるということを覚えたいと思います。それは、まず、強い敵であります。2番目に、悪い敵であります。3番目に、ずる賢い敵であります。強い敵。まず、第一に、サタンは強い敵です。パウロは、今日の箇所において、エペソの教会の信徒たちに、強められなさい、固く立ちなさい、そして、神のすべての武具を身につけて武装しなさいと、命じております。これらの言葉は、みんな私たちの敵である悪魔が非常に強いということを表しています。この後でどのように武装したらいいのかという具体的な指示が出てくるんですけれども、その箇所を読みますと、頭のてっぺんから足のつま先まで、全部そうしなさいと命じられていることがわかります。敵に攻撃されやすい隙間を作ってしまうことがないように、全身を神のすべての武具で覆いなさいと命じられていることがわかります。これらの記述は、悪魔がいかに強いかということを表しております。この悪魔について、聖書で、いろんな言葉で表現されていますけれども、例えば、エペソ書の2章では、空中の権威を持つ支配者という言葉で紹介されていました。コリント2への手紙を読むと、この世の神という言葉で悪魔が紹介されていることがわかります。ペテロの手紙を読みますと、吠えたける獅子という言葉で、この悪魔が紹介されております。黙示録を読みますと、大きな赤い竜という言葉で、悪魔が紹介されています。いろんな言葉で紹介されているのですけど、これらの言葉は、みんな、悪魔の持つ凶暴性、獰猛さそして悪魔の強さというのを表しております。そして、今日の聖書の箇所である6章12節においても、私たちの格闘は、血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また、天上にいる諸々の悪霊に対するものである。ということが、教えられています。これらの記述を通して、私たちの敵である悪魔は、実に強いということがわかる。私たちがまともに戦って勝てるような相手ではないということです。そのことを、私たちは、まず第一に覚えたいと思います。悪い敵。二番目に、悪魔は悪い敵です。強いだけではない悪い敵です。サタンのすること、狙っていることとは何でしょうか。それは壊すことです。破壊することです。あるいはバラバラにすることです。私たちを混乱させることです。そのようにして、私たちと神様との信頼関係を壊してしまい、私たち同士の信頼関係さえも壊してしまう。それが悪魔が狙っていることです。神様が歴史の中で進めておられる働きはどんな働きでしょうか。それは、一言で言うならば、集める働きであると言ってよいと思いますね。そのためには、私たち一人一人を選んで、救い出し、ご自分のもとに引き寄せて、私たちが互いに愛し合うこと、許し合うことを教えてくださいました。私たちは、ご自身の体である教会に連ならせ、そこに、神の国を表すということ、これが神様のお働きですね。歴史の中でずっと進展しているお働き、それは、一言で言うならば集める働きであると言ってよいと思います。その一方で悪魔が企んでいるのはどういう働きか。それは、私たちをバラバラにすることです。私たちの心に、神に対する不信を吹き込み、愛し合おうとしている私たちの心を、不満や憤りや、憎しみで満たすこと、つまり、神様と、全く、逆のことをしようとしている、それが悪魔の働きであるということです。神の働きを妨害すること、妨げること、これが一番狙っていることです。そのために、平和が戦争に変わってしまい、秩序が混乱に変わってしまい、愛が憎しみに変わってしまう。そして、私たちの信仰を台無しにし、神様から私たちを引き離し、神中心だった私たちが、もう一度、自分中心に戻ってしまう。そういうことが、私たちの中に、いつでも起こり得ることじゃないかなと思います。この悪い悪魔が、今、世界中で猛威を振るってるんではないでしょうか。そして、私たちの周りでも、私たちに対しても、同じように猛威を振るっているんではないでしょうか。私たちは気をつけていないと、いつでも、この悪魔の仕打ちにやられてしまう。私たちの敵である悪魔は、実に悪い敵であるということを心に留めようではありませんか。ずる賢い敵。そして、3番目に、私たちの敵である悪魔は、ずる賢い敵です。ずる賢さが、この悪魔の特徴です。11節に、パウロは、悪魔の策略に対して固く立つことができるように、すべての武具を身につけなさいと、と命じております。ここで、策略っていう言葉を使っていますね。パウロは、悪魔の攻撃に対してとは言いませんでした。 悪魔の策略に対して固く立つことができるようにと言っています。この策略っていう言葉が悪魔のずる賢さというものを表しております。その悪魔のずる賢さは、悪魔が聖書の中に初登場してきた創世記3章においてもしっかりと表されております。あの場面、蛇がエヴァを誘惑した場面ですけれど、創世記3章よく覚えてると思うんですけれども、あの時に蛇はあからさまにエヴァを攻撃しませんでしたね。誘惑しました。巧みな言葉でエヴァを誘惑して、そしてエヴァの心をしっかりと捉えてしまった。あの言葉の一つ一つに、悪魔のずる賢さというものが表されております。あの時に、蛇はエヴァにこう言ったんです。その木のどれからも食べてはならないと、神は本当に言われたのですか？と問いかけたんです。これは、つまり、エヴァが神様の言葉を聞いてるわけですけれども、その言葉に対して疑念を抱かせる、そういう誘惑であったということがわかりますね。神様は、人に、あなたは、その木の、どの木からでも、思いのまま食べてよい。ただ、善悪の知識の木から食べてはならない。と、はっきりと語られておりました。ところが、サタンは、エヴァに対して、本当に、神はそう言ったんですかと、あたかもそう言っていないかのような、そういう疑念を、エヴァの心の中に抱かせているということがわかります。悪魔が私たちに対して仕掛けてくる策略というのは、私たちのうちに、御言葉に対する疑いを引き起こすという、そういう策略であります。そのことを通して、私たちの神の言葉に対する信頼を壊してしまう。本当に、はっきり、間違いなく語られているのに、その御言葉を聞こえなくさせてしまう。本当にそう言っているんだろうかと疑わせてしまう。そういう霊的な力が働いているっていうことを、私たちは意識したいと思います。私たちの惨めさにつけ込む悪魔。先週のメッセージは子供祝福式でしたけれども、あの時に私たちは学びました。私たちが神の形として創造された一人一人なんだということを、御言葉を通して学びました。私たち一人一人が神の形として、神に似せられて作られている。それくらい私たち一人一人は、神様にとって大事なんだよ、尊い存在なんだよっていう、そういうメッセージをいただきました。そして、そのことをイエス様は証明してくださいましたね。イエス様が、私たちのために十字架にかかって死んでくださったというのは、それだけ私たちが神様にとっては大事な一人一人なんだということです。そして、聖書のいろんなところに御言葉が記されてあって、例えば、私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛してる。と言って、すでに神様は私たちに語りかけてくださっている。本当に一人一人が尊い存在なんだ。これくらい、はっきりと御言葉が語られているはずなのに、時々私たちは、その言葉を信じられなくなることがありますね。自分の弱さ、醜さ、至らなさに失望して、落ち込んだりして、そういう自分を示されると、こんな自分が本当に愛されているんだろうか、こんな自分が許されているんだろうか、自分はいつまで経ってもダメな人間だなどと、神様が間違いなく愛してるって言ってくれてるのに、一人一人が大事だってはっきりと言ってくれてるのに、それが信じられない、そういうことが起こるんじゃないでしょうか。そのために私たちは信じられなくて、自分はダメだダメだと自分を責めて、いつでも敗北を繰り返して、どんどん、どんどん、自分が問題にとらわれて、神様が信頼できなくなっていく。その時は、悪魔が大喜びしているっていうことを私たちは意識しなければいけない。悪魔は、私たちの人間としての弱さ、醜さ、惨めさ、罪深さを、私たちに、必要以上に大きく見せようとしますね。抱えてる問題を、必要以上に大きく見せようとします。そして、その問題に、私たちの意識が、釘付けにされるように働きますね。それによって、私たちを、自分の思いの虜にしてしまって、神様なんか全然信頼できなくなるようにしてしまう、そういう策略があるということを私たちは覚えようではありませんか。その策略を、私たちはしっかり断ち切らなければいけないんです。私たちのプライドを刺激する悪魔。御言葉は、間違いなく語られています。神の言葉は生きています。そのことを、私たちは、もっともっと聞かなければなりません。御言葉によって、私たちは解放されるんです。そのことを私たちは信じたいと思います。また、創世記の3章に戻るんですけれども、蛇はまたエヴァにこんなことも言ったそうです。あなた方は決して死にません。それを食べるとき、あなた方は目が開かれて神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。と、そういう言い方をしました。この蛇の言葉には、悪魔の持つ、もう一つの、ずる賢さが表されております。それは、私たちのプライドを刺激するという、そういうずる賢さです。悪魔は、私たちの心の中に何があるのかよくわかっている。私たちの心の傾向を全部知っています。私たちの心の中に、神様を信じていても、 心の深いところには、神様のようになりたい願望を持っているということ、神様に頼らなくても、祈らなくても、自分で全部完結したいという願いを持っているということを、悪魔はよく知っているんです。その部分を攻撃してきます。そのようにして、私たちの心を、知らず知らずのうちに高ぶらせてきます。そういう策略があるということを私たちぜひ覚えたいなと思います。これも、旧約聖書の中に出てくる話なんですけど、イスラエルの王になったダビデが、ある時に信仰調査をしてしまうということがあったんです。一国の王様が、自分の国に、一体、何人の国民がいるかを調査するということは、何も問題がないように思えます。でも、これが、神の御心を著しく損ねる、御心に反する罪だった。そのために、ダビデは、大変な罰を受けることになったということが、第一歴代史、21章1節に出てきます。なぜ、ダビデは人口調査しようとしたのか？その動機について、聖書はこう語っています。さて、サタンが、イスラエルに向かって立ち上がり、イスラエルの人口を数えるように、ダビデをそそのかした。ダビデが人口調査しようと思った、そのきっかけは、ダビデがサタンにそそのかされたからだということを聖書は語っています。おそらく、ダビデのうちには、自分自身の力を誇りたいという気持ちがあったんではないでしょうか。イスラエルという立派な国を築くことができましたね。その王様になりました。それは、全部神様から与えられた恵みだった。でも、彼は、あたかも、自分の力で築き上げたと思いたい、そういう願いが、彼のうちにあったんではないでしょうか。その部分をそそのかされて、ダビデは人口調査したくなったんではないでしょうか。こんなに、たくさん、人々がいる。すごい国を僕は作った。ダビデの心の中に何があるか、サタンは全部知っていたんです。その部分を刺激してきた。その結果あんなに謙遜だった、あんなに主にへりくだって仕えてきたダビデが高ぶってしまった。悪魔は実に巧妙です。私たちの弱さや罪深さを大きく見せて、私たちを落ち込ませたかと思えば、今度は、一転して、私たちのプライドを刺激して、私たちを高ぶらせます。そして、結果的に、私たちは、神を信頼することができなくなるのです。実に、ずる賢い敵ではないでしょうか。私たちも気をつけなければいけないなと思います。私たちは、おそらく、自分が苦手だなと思っているところで、失敗することは、あんまりないんじゃないかなと思うんですね。私たちは、苦手だなと思っているときは、祈ります。一生懸命、神様助けてくださいと祈ります。もう本当に緊張して、自分が苦手だなと思っているときは、神様が身近なんですね。信頼できるんです。祈るんです。ところが、得意だなと思っているところは、ぜひ注意してください。自分はこれが得意だ、これが好きだ、そういうところで失敗することは多いですね。どうしてかというと、そういう時は祈らないですね。神様に祈らなくても、頼らなくても、もう、自分で10分できます。神様。そんな気持ちですね。自分でやって、失敗するんですね。そうやってだんだん高ぶっていく。悪魔は、全部私たちのことを知っているんですね。私たちは、ある時には、落ち込ませられたり、ある、時は、プライドを刺激されて高ぶらせられたりして、コントロールされています。私たちの敵である悪魔は、実にずる賢い敵であるということを、ぜひ覚えたいと思います。このように、私たちの敵である悪魔は、強い、悪い、そしてずる賢い敵であります。この敵が、私たちを絶えず狙っています。私たちに対して、策略を持って、私たちを攻撃してきます。誘惑してきます。このような敵に対して、私たちは、どんなに懸命に戦っても勝つことができない。全然歯が立ちません。神の大脳の力によって戦いなさい。しかし、聖書は私たちに命じているんですね。この敵に立ち向かいなさい。武装しなさい。戦いなさい。全然歯が立たない敵なのに、戦いなさいっていうのじゃないでしょうか。矛盾してるんじゃないでしょうか。そんな感じがしますけれども、でも、そういうふうに聖書は命じています。そこで、今日は、最後に、この敵と私たちがどう戦ったらいいのか、そのことを覚えて終わりにしたいと思います。その原則的なことだけ覚えて確認してもらいたいと思います。具体的なことは、いろいろあります。私たちがどのように武装したらいいのか？その武装の、いろんな具体的な事例は後で出てくるんですけども、その前に、原則的なことを教えられています。パウロはいつもそうですね。具体的なことを教える前に、必ず原則を教えます。その原則を教えた後で、具体的なことを指示していく。これが、パウロの一つの方法ですけれども、このところでも全く同じであるということがわかります。その原則的なことを今日覚えたいと思いますが、どのように戦ったらいいでしょうか？10節の言葉を読んでみたいと思います。 終わりに言います。主にあって、その大脳の力によって強められなさい。これが、私たちが悪魔と戦う時の原則です。私たちが、具体的なことをあれこれ考える前に、まず私たちが考えなければならないこと、覚えていなければならないことは、これです。主にあって、私たちは、その大脳の力によって、強められなければならない。このことを私たち今日覚えたいと思います。この言葉は、私たちと悪魔との戦いは、私たちと神様との共同戦線であるということを教えております。戦うのは、あくまでも私たちなんです。私たちの気持ちとしては、全部、神様、戦ってください。全部、代わりに戦ってください。私は外野で応援してますから、何か、そんな気持ちになる、どころかなと思うんですけど、そうではないですね。やっぱり戦うのは私たちなんですね。でも、私たち一人で戦ってるわけではない。主なる神様と共に戦います。しかも、その神様は、どんな方なんでしょうか。この方は全能なる神様です。力と知恵に富んでいる方です。不可能なことは、何一つない方です。その方の大脳の力によって強められなさい。大切なことは、私たちが、この主のもとにいるっていうことですね。主と共にいるということです。そして、この方から離れないっていうことです。主にあって、強められなさいと命じられています。もし、私たちが主から離れてしまったら、強められることはないですね。私たちが主から離れていってしまったら、もう、そこで、神の言葉が聞こえなくなってしまいます。神の力を経験することができないです。ですから、私たちは、主から離れてはいけないですね。主のもとにいなければいけない。その時に、主は、私たちを強めてくださる、力づけてくださる。ですから、私たちは、この方の声がちゃんと聞こえるところに、いなければいけないですね。この方の言葉、この方の声がはっきり聞こえるところ、そして、ああ、主がこう語ってくださったと、それをしっかりと信じることのできるその場所にいなければいけない。いつも、一緒のすぐそばにいなければいけない。その時に、私たちは、主の大脳の力によって、満たされるということ、そして、その主が共に戦ってくださるという確信をいただいて、この敵と立ち向かうことができる、そのように教えられていることを心に留めようではありませんか。4まとめ。私たちの敵である悪魔は、強い、悪い、ずる賢い、とても、私たちには、かなう相手ではないけれども、でも、私たちと共にいてくださる主は、もっと強い方、もっと、力と知恵に満ちている方、この方がいれば、サタンも逃げていきます。もう知ってるんですね。悪魔も知ってます。そのように、聖書の中に出てきますね。イエス様が、どんなに偉大な方であるかっていうことを、サタンも知っているから逃げていきます。この方のすぐそばに私たちは居続けようではありませんか。この方から決して離れることがないように、主にあって、その大脳の力によって強められる私たちでありたいと思います。お祈りをいたします。神様、エペソ人への手紙の御言葉も、最後に近づいてきました。そして、最後にとても大切なことを教えてくださったことを感謝いたします。私たちが意識しないところで、様々な攻撃、策略が巡らされて、私たちは絶えず誘惑されております。知らないうちに敗北してしまうことも多い、私たちですけれども。今日、その敵が、誰であるか、どんな敵であるか、教えてくださいました。そのために、私たちは、本当に強められなければならない必要を教えてくださいました。どうか、このことを、私たちがよく受け止めて、しっかりとあなたにより頼み、あなたの元から離れることがないように、いつも、あなたの御声を聞かせてくださいますようにお願いいたします。御言葉を心から感謝して、イエス・キリストの御名によって、お祈りをいたします。